はい、どうも、新しいもん好きで56年、今日は特別編ということで、いつもと違う環境でお送りしたいと思います。はい、で、今日のゲスト、メインゲスト、佐藤さん、ともさんです。
はい、よろしくお願いします。
それから、本校の私のドローンの映像なんかを見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、香港にいつも住んでる大家さん、
はい、よろしくお願いします。
実は今日は、ともさんの、この清里の、別荘にお邪魔してこの収録をやっています。で、まあ、我々2人香港ドローン部で、実はともさんは清里ドローン部ということで、はい、今回その合同合宿というかそういう形でね、実は昨日1月の昨日が19日、
はい、
にこちらにお邪魔して、昨日と今日と、2日間今、終えたところで、でね、今日はどういうお話を伺おうかと思うんですけど、まず前半はですね、清里のいいところというかドローンスポット開拓してこられた、そこを今日朝ね、ちょっと回らせてもらったんですけど、どういうとこがあるかっていうのを今日撮った映像を後でここにちょっと挟み込みたいと思うんで、どういうとこがあるか教えてもらいたいなと。
はい、もちろんその清里っていうのは、山梨県とそれから長野県にのちょうど、境にあるスポットで、ちょうど八ヶ岳の最高峰の赤岳の山頂が長野県と山梨県の、ちょうど境目になってるんですね。
なるほど。
ですから、もう300メーターぐらい行ったら長野、また戻ったら山梨っていうことで、山梨県もそこそこ広いんですけれど、一番北の方にある位置してます。
うん、
でもう関東圏の方だったら、清里っていうと、もう数十年前に一大ブームで、とても栄えた場所なんですけれども、軽井沢の旧軽か、清里かっていうぐらいに若い方が押し寄せた時期もございましたけれども、今は特にシーズンは冬でございます
ので、今冬ですもんね。
で、非常にひっそりとはしてますけれども、
ここのメインはやっぱり夏。
夏ですね。
秘書ですよね。
そうですね。夏ですけれども、やっぱりディープなコアの方は、冬の方が山が綺麗なの
ですよ、ね、
ということで、この寒さにもめげず、ね、いらして、今回いらしていただきましたけども、本当にありがとうございます。
いえ、本当に今日は昨日今日と、はい、明日までありがとうございます。はい、
でもちろんその天気にも左右されるんですけれども、やはり雄大な自然は、まあ、軽井沢よりも見どころが多いですね。
はい、まあ後でちょっと撮った動画見せれると思うんですけど、やっぱり雄大ですよね。
そうですね。
もう周りが全部山。
そうですね。まあそういうこともあって、もちろん法にのっとりながら、
そこ大事ですよね。
楽しくドローンを飛ばせるポイントが、やはり人が、全くいない場所とかね、安全安心を求めるとやっぱりそこに尽きるかなと思いますし、もちろんいろんな申請をして許可もいただいてますけれども、やはり飛ばせる場所が多いというのが一番のメリットかな。
いや、それに加えてやっぱりトモさんの人柄というか人脈というか、ここにもう何年ぐらいお住みなんでしたっけ？
いや、住んでて、僕本拠地は一応東京なんだけれども、ね、
ここに
、今日構えたのは、ちょうど僕が60歳定年で、自由な時間が増えた。
なるほど。
の見計らってですから、もう6、7年ぐらいになるのかなっていうところですね。
そこでやっぱりこの町の人とのね、交流とか、お店の方とか、
はい、
いろんな人と交流されて、
はい、
まあ、そういう人たちに、撮っていいとかね、そういうお話、
はい、
人柄がやっぱり感じられますよね、そういうね。
いや、まあ、そんな大層なことはないんですけども、まあ、また朝早くから起きてね、飛ばしてると、今日はどこ飛ばしたんですかってこう聞かれるぐらいの、 ちょっとポジションに今いるかなと思いますね。
もともとその私とそれからともさんの、うん、はい、出会いというか、
はい、
きっかけっていうのは、
はい、
実はその私が、いつも一緒に3人でやってるバスターさ
ん
と一緒に、
うん、
白馬、長野県の白馬に行って、はい、そこでドローンを飛ばし、僕はその時はドローン持ってなかったんですね、
うん、
バスターさんの、マビックプロ、
プロ
初代ですよ ね,
初代ですよね
を使って白馬でドローンフライトをやって、そこでロストしちゃって、
うん、
でそこで吸ったもんだある。その動画をきっかけで僕は YouTube を始めたんですけど、その YouTube をなんと見ていただいて、
う
ん、
そうです、ちょうどちょっと前にあの動画を見る前に、私自身がやはり強風に煽られて、同じドローンをまあ、ロストしたと、
うん、ロスト
したと。で、大事に使ってたドローンでしたから、もう何日も思いつくところはこう探し回って、うん、もう非常に心が折れてた時期に自分と同じ境遇の人は
そう
いるのかなって
ですよね。
ドローンロストで検索したら、うん、ヒットした。
ありがとうございます。それで見ていただいたんですね。
もうそれからもうずっと欠かさず、
いや嬉しいです、
見させていただいた。あれエピソード1でしたよね。
エピソード1、
はい、
本当にあれが第1回で、
はい、
まあ僕がなくしたんじゃなくて、
うん、
そのバスターさんがなくして、うん、バスターさんは余裕があるので資金的にも、
うん、
そんなに落ち込んでないんですよ、
はい、
でもその横にいる私が、
うん、
おろおろしてるっていう、そういうシーンから、
で
一生懸命そのどうやったら、
うん
ね、
うん、
亡くなったものの最後 の, そのロストしたポイントを探して、
うん、
そういうことをいろんなことをまだ慣れてないからその辺もよく分かってないし、うん、それからまだDJI のシステム自体もそこまでそのロストに対しての作り込みがそこまでなかったりして、どうやってっていうのをやって最後見つけた時の感激をね、ご覧いただいたわけです。
あれは泣けましたね
同じロストした仲間として。
そうそう、それでそのバスターさんが見つく、よく見つけましたねって TJ さんが言って、いや愛だよ愛、この言葉に待てよ、俺は愛がなかったんかなと
俺に愛が不足してて見つけられなかったのかな
まあそんな感じで、うん、でもそこでお二人にすごい親近感を抱いて、いずれは、
うん、
日本でもね、その香港でも、またセブ島でもお会いできたらなっていう気持ちができ
た。いや嬉しいです。
できたんですね。
そうですよね、はい、それで実際にね、
はい、
お会いすることができたっていう、
ね、そういうことですね。
いや本当このドローンつながりですよね、
はい、
でしかもな、はい、くしたということに関しては、
はい、
我々の先頭を走ってるのが、
うん、
大家先生。
あ、はい、
大家さん今まで何台ぐらい、
うん、まあ両手
大家さんは、うん、僕が一番最初、
うん、
ドローンやりましょうって言った時に、うん、マビックプロを一つ買って、それ買いに行くのも一緒に行って、
うん、
で最初のフライトも一緒にやって、
うん、
それから DJI、 それからパロット、
うん、
変遷、それからエボ、
オーテル
のね、うん、エボ行って、
うん、
でまた今はFPV あたりからまた DJI に戻ってっていう感じで、
うんうんうんうん、
でもその間私と一緒にフライトして何度も私が落ち込んで、
うんうんうん、
私がなくしたんじゃないんだけど私が下を向いて大家さんは胸を張ってるっていうね、そういうシーンが。
そう
でも大家さんは落ち込まないから、
うん、いやその強いメンタル欲しいですね。
欲しいです。僕はもうあんなメンタル保てない。もう絶対落ち込むと思う。
そうですよね、
うん、一回僕がなくした時も、うん、僕でもあの時は大家さんが助けられる状態じゃないぐらいに、
うん、
ヘトヘトだったよね。熱中症になっちゃったんだよね。僕ら2人で海に行って、
うん、
で僕の DJI ミニ3 Pro がロストして、うん、で大家さん亡くなっちゃったって俺が落ち込んで、
うん、
なんとかって言ったらいつもの大家さんだったら、
うん、
もうそんなもうダットのごとく山に駆け上っていって、
うん、
あったよって言ってくれるぐらいの体力と気力がある人なのに、
うん、
その日はあそうなの、で次がなかったんですよ。おかしいなと思ったら熱中症だったんだよね。
あそう、う
ん、でなんとそれから10日後ぐらいにまた、 同じところに2人で行って、でなんと見つけたっていうのが何回かね、あの数ヶ月前のあれにあるんで、もしよかったら見てもらいたいんだけど、はい、ということで、そういうドローンつながりの清里合宿だったんですね、
はい、
で今日はどこに行ったんでしたっけ。3カ所ぐらいで飛ばしましたっけ。
3カ所で飛ばしましたね。
ね、
一つ目はやはり八ヶ岳高原が全て見渡せるあの平沢峠っていうところで、標高が1430ぐらいあるんですかね、
うん、
1450だったかな、
うん、
そこそこ標高が高いところで、もうただでさえ、もう八ヶ岳の全部の山と、それからその裾野に広がる清里高原が全部見えるロケーションでしたね、うん、
ですよね、
はい。
それから
スキー場の近くの、
うん、
やはり、駐車場の、エリアから、
そうですよね、
飛ばしましたよね。
最後3つ目、
3つ目はいわゆる赤い橋というところの、やっぱりあれは渓谷のにかかる赤い橋をバックに、
そうですね、
飛ばしていただきましたよね。
やっぱりあれは絵になるというか、
うん、そうですね、清里の名所のやっぱりベスト3に入る、
うん、
赤い橋、黄色い橋、
うん、
そして、まあ、清泉寮と、
うん、
まあ、これがちょっとベスト3なんですね。
ですよね、
うん、で、まあ、人がいないっていうところも含めて、うん、まあ
だからできるだけ早朝に行
く、そうですね、
そういうのは大事ですよね、はい、
やっぱり安心安全が大事ですからね、
うん、ですよね、
はい、
で実際あの渓谷があってそこに、
うん、
あの黄色い橋がかかってるっていうのは、
はい、
ストーリーがこう頭の中で描きやすいですよね。
そうですね、
ドローン撮っててもね、
はい、
うん、いや非常にいいところを、まあ、いくつか紹介していただいて、
はい、
いや本当に堪能できました。明日もちょっと行ってみようかなと。最後ね、
本当
朝起きられたら
、うん、いや起きる気でかかってこないと
かかっ
こっちも
起きられた明日もね、できればもう一箇所ぐらいどっかをね、
はい、
見てみたいなと思ってます。
そうですね、はい、
でここまでがそのここにちょっとあの撮れた動画でいいところをぜひ入れたいんだけど、
はい、
もう一つ後半っていうか、
はい、
ここからお聞きしたいのは、
はい、
僕の、この、新しいもん好きで56年っていう、これは、
はい、
僕が56歳の時に始めた ポッドキャスト、
そうですよね、
なんですよね、
はい、
で56歳でもうあと4年で還暦になるってことで、今58なんで、うん、もうシーズン2なんですけど、うん、やっぱり定年を過ぎて、うん、楽しく人生を生きておられる人とか、はい、上手に生きてる人に話を聞いてっていう、そういう趣旨が半分あるんですね、
はい、
新しいものが好きな人、それからそうやって上手にこう還暦以降も楽しくやってる人、うん、そのそういうことをお話聞きたいなと思って、まさにトモさんってそこをやっておられる方だなとずっと思ってたんですけど、
はい、
まず清里に、うん、あなたはなぜ清里にっていうテーマでちょっとお聞きしたい、なぜ清里を選ばれたのかとかね、
難しいですよね、
うん、
僕は東京、まあ、特に関東圏に住んでる方のやっぱりその高原ライフっていうか、行く遊びに行く高原っていうと、まあ大体大きく分けると3つかなと、うん、まあ、軽井沢、うん、それから那須高原、そして、その清里も含むその八ヶ岳県というこの3つが僕の中では代表する、うん、そうです
ね、有名ですもんね、
うん、それで、実はこの清里っていうのは僕さかのぼることもう数十年前から、その例えばペンションの、うん、新しいペンションを作るんでインテリアを任したいとか、仕事でもちょろちょろ来てましたし、
あとも
う一つは会社の保養所が清里に2カ所あったっていう、
あ、ホテルで友さんが勤めておられた時に、
うん、そうですね、
なるほど、
だから子供を連れて安く泊まる、うん、ね、遊びに来るっていうと比較的この清里が多かった、
あ、なるほど、
はい、だからもう
馴染みの場所、
馴染みがあった
んですね、
はい、
うん、なるほど、
それとやっぱりその、別荘っていうかそのあのセカンドライフを楽しむところでやっぱり いろんなところを探したんですけれども、うん、あのコストパフォーマンスが高いのもやっぱり、清里は高かった、もちろん、うん、あの軽井沢等はあのやっぱりブランド力があってちょっと高いですし、うんうん、で那須高原となるとちょっと遠いんですよ、
うん、
車で3時間かか
る、やっぱり2カ所あるっていうことはね、一つ、うん、その距離っていうのは大事ですよね、
はい、
う
ん、それでまあ軽井沢は清里からだと1時間ぐらいで行けるので、うん、まあ、あの清里になったということですね、
あ、なるほど、それが清里に決められたあれなんですね、
はいはい、そうですね、
うん、いや、しかもそのここ一つじゃなくて、はい、いくつか展開しておられるんですね、
あ、そうですね、
それがまたすごいです、だから収入もありの、ええ、ここの支出をそういうのでカバーしてる、そういうことなんですか、
そうですね、はい、うん、今まあ実はその定年退職した時に、まあ、まとまったお金ももらえたということもありますし、うん、それからここにちょっと長期で住むようになって、あ、これは賃貸の需要もあるなという、
うん、
その不動産屋さんとかいろいろ話を聞いてると、あの賃貸の需要がこんな山の中で誰が借りるんだいっていう最初はちょっと頭があったんですけど、うん、初めて買ったその賃貸用の部屋は、不動産屋がアップしたその日に決まりましたね、
おお、そうですか、
ええ、
あ、そのぐらいでも需要って旺盛なんですね、
旺盛なんですね、
うん、
だから要はリゾートホテルに勤務されてる従業員とか寮とかあるんですけど、まあ多少年数経つとみんな出されちゃったり、
うん、確かに、
あ、まあ、
あ、むしろその別荘族、それからそこを、
う
ん、そういう人たちと一緒に働いてる人っていう、
そうそうそう
そうですね、そういう需要もあるわけ
ですね、需要がありましたね、だからそれでも気よくして、うん、まあ余剰資金は一部屋一部屋それで買ってって、うん、まあ、気がついたら7部屋になってたという、
すごいですね、それはすごいです、 7部屋から収入があり、
あり、
じゃあもう、
はい、だ第2のちょっと年金っていうかね、
ですよね、
なってますね、
年金のさらに上積みがありますよね、
はい、
2階建てっていうか3階建てなん
で、いやいやいや、ちょっとあれですけど、うん、そうですね、まあ、あの細々とやってますけど、
いや、それはいいですよね、
はい、
じゃあ清里っていうのはなかなかあの第2あそのセカンドライフっていうか別荘としてもおすすめですよね、うん、僕も今回来て、
はい、
あの美味しいお店もあるし、
あ、
いいなって思いましたね、
はい、
うん、
まあ 冬場なんで、うん、あのやってない店も半分ぐらいあるんですけどね。
だから次は夏来ないと本当の良さがわからないですよね。
わからないと思います。うん、はい。
じゃあ夏に次は、うん、だからドローン持って、はい、もう一回来なきゃいけないってことは発見しました。う
ん、はい。でここをベースに何も清里だけが八ヶ岳じゃないから、うん、八ヶ岳のぐるっと一周したところに、うん、まあ蓼科高原もあるし、うん、で先を伸ばせばもう本当に、うん、いいとこいっぱいあるんで、はい、それはご案内したいですね。
ぜひぜひ、
はい、
これからもこれを機にね、
はい、
これからもよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします、
はい、ということでこんなとこで、
はい、
なんか語り足りないとこはありますか？
ないですね。
ないですか、はい、ありがとうございます。
じゃあ、はい、今回お二人ね、わざわざこの寒い清里へ来ていただいて本当に感謝しておりますので、
はい、はい、ありがとうございます、はい、うち実は奥さんも一緒に来たんですけど、はい、やっぱり雪見たいって言ってたんですよね。
あ、
うちの息子とかやっぱり普段香港とかに住んでると雪見ることってないんで、ないもんね、うんうん、香港の人は雪が好きなんですよ。
あの雪の憧れみたいなもんでしょ。
そう、雪の中にずっといるとそれはまた雪なんて見たくないっていう時もあるんでしょうけど、うん、それを見ないあの国の人にするとやっぱり雪っていうのは一種のね憧れがありますからね。
そうですね、うん、まあ本当に言えば直にこう降ってる雪をね見せてあげたいなとは思いますけど、
うん、今回はでも積もってる雪は見れましたし、
はい、
ね、いや非常に今回はいい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。
はい、こちらこそ、またありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで今日はこの辺にしたいと思います。それではまた、さよなら。
あ、反対だね。
そう、反対。